就活ヘンガーウト。皆さんこんばんは。就職活動をテーマに働くことやキャリアについて考えていく就活ハングアウト、番組パーソナリティでお笑い芸人の石井てるみです。キャリアを考える上での仲間に出会えるたまり場、ハングアウトとなるような時間をお届けしたいと思いますので、学生はもちろん社会人の皆さんにも聞いてもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、今回のコメンテーターは株式会社モザイクワークシャンプーさんこと杉浦二郎さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。シャンプーです。
シャンプーさん、はい、最近の私はもっぱらピン芸人として R1 っていう大会に向けてネタを考えたり、はたまたどのネタにしようかななんて悶々としてる日々なんですけれども、はい、杉浦さんは最近何されてますか？
ダビスタです。
ダビスタ
ダビスタというですね、
ええ、
競走馬育成シミュレーションゲームがありまして、
ええ、
ダービースタリオンっていうんですけど、
はい、
ちょっとハマってます。
競馬ということでしょうか？
そうなんです。
お馬さんを育ててるんですね。
お馬さんを育てて走らせる。
ちょっとね、今競馬の話がちょうど出たんですけれども、
はい、
今日のゲストの方からも競馬のお話聞けるのではないでしょうか。この番組では毎回テーマを設けておりますが、今回のテーマは社会人1年目の先輩に聞いてみよう、藤原七香アナウンサー編です。なんとラジオ日経1年目のアナウンサーの藤原さんがゲストでご出演くださいます。それでは始めていきましょう。就活ハングアウト。さて、早速本日のテーマに移りたいと思います。本日のテーマは社会人1年目の先輩に聞いてみよう、藤原七香アナウンサー編です。新年度が始まって10ヶ月が過ぎました。就活生の先輩にあたる新卒1年目の皆さんは例年とは違う社会人生活をどのように過ごしているのでしょうか。今回は2020年卒の先輩をお招きして社会人になってのリアルな感想や就活の体験談などをお話ししていただきます。リスナーの皆さん、ぜひ参考にしてくださいね。それでは早速ご登場いただきましょう。ラジオ日経アナウンサーの藤原七香さんです。
こんばんは。入社1年目のラジオ日経アナウンサー藤原七香です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。それではまず藤原さん、簡単に自己紹介をお願いいたします。
はい、あだ名は七香もしかです。趣味は石井さんと同じフィギュアスケート観戦を全国にしに行くことです。そしてあと歌うことが好きなんですけれど、
はい、
特にお風呂のお掃除をしながら歌うのがリフレッシュ方法なんですよ。がこうなんだろう、シンデレラがお掃除しながらふーって歌ってるシーンとかあるんですけど、こうなんかディズニープリンセスになったかのような気持ちになれるので、うん、すごく好きです。あと最近日向坂46というアイドルグループにハマっています、
はい、
そして今おうち時間は、うん、あの沖縄の楽器三線をこう無心で弾きながら週末は過ごしています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、本当に笑顔が素敵な藤原さんなんですけれども、いや、なんか趣味というか自己紹介もまた、はい、杉浦さん気になるところいっぱい、
いちいち気になりますね。
いちいち気になる。ちょっとじゃあ私から、
はい、
なんで七香もしかって言うんですか？
走ってる姿がカモシカに似てるみたいなんですよ、うん、友達曰く。だからカモシカと七香をかけて七香もしかってずっと呼ばれてました。中学生ぐらいからのあだ名なんですよ。
カモシカのような細い足で。
そうですね、
足が速いということなのでしょうか。はいはい、杉浦さん質問あります？
三線気になりますね。
三線ってどんな楽器ですか？
沖縄の楽器なんですけど、うん、なんか沖縄音楽とかで後ろでじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんとか流れてるあれです。
島唄とかで。
そうです、そうです、そうです。
あれか、あの歌ですか？
そうです。
きっかけは何だったんですか？
きっかけはあのいとこが沖縄に住んでいて、で沖縄音楽とはすごいもともと馴染みがあって、ずっと三線やることが憧れで、で大学4年生になって就活終わってようやく始めました。
なるほど。昔の夢を
もう何年後か越しに
自分の胸の奥から引っ張り出してきて、
そうなんですよ。
それで今ステイホームしながら楽器を弾いて、
はい、
楽器に集中するってステイホーム期間中すごくなんか
いいですよ ね、 いいですよね、
気持ち的にもね。そして実は私これ存じ上げてたんですけれども、藤原さん、私と、
ね
ね、同じ趣味をお持ちということでフィギュアスケート観戦、しかも全国に行かれる。
そうです。
どこにでも、
どこにでも
追いかけていきますか？
はい。
特に好きな選手とかいらっしゃるんですか？
羽生結弦選手が一番好きで応援してます。
ね、本当に応援したくなるし、しがいもあるし、ものすごい選手ですけれども、あとね、藤原さんといえばいつも笑顔でずっとニコニコしてるんですけど、はい、お風呂のお掃除する時も、はい、笑ってるだけじゃなくてお歌も歌ってるんですね
, 笑いながら多分歌ってる
あ素敵、はい、いやもう本当にあのこんなにいつも笑顔でいる方がねそばにいたら心が明るくなりますよね。
そうですよね、
一家に一台置いておきたいようなそんなね素敵な明るいアナウンサーさんで一家に一台藤原さん欲しいですけれども、
は
い、
もしかが
というところでございますけれどもさあそんな藤原アナウンサーは今どのような業務をされているんですか。
はい、平日と土曜日でちょっと業務が違うんですが、うん、平日は日経電子版ニュースというニュース番組、あとは気象ニュース全国版というお天気の番組、あと CM のナレーションを撮ったり、うん、あと自分のフリートーク番組、七日もしか発見伝という番組を今は担当しています。で、土曜日は競馬中継に携わってます。
おお、平日と週末でまた違うということなんですけれども、
ね、全然色が違います。
私あのニュース読んでるのを拝聴したんですけれども、
はい、ありがとうございます。
私が言うのはおこがましいですけれども、1年目とは思えないすごいしっかりとしたスタイル技術というか聞きやすい。
嬉しい、
さすがですね。
これまさか藤原さんと思ったら本当に藤原さんでちょっと失礼でかもしれないですけどすごいと思っちゃいました。そして七カモシカというね、このご自分の昔からのあだ名を冠した番組も始まっていると。
はい、
どんな番組なんですか。
私がこう発見したことを主に話す番組なんですけど、うんうん、例えばこう先輩アナウンサーの意外な一面を発見してリスナーに届けたり、うん、あと今まで好きだったものをお話ししてリスナーに発見していただいたり、発見を一環のテーマとして自由に10分間喋り続けてます。
なるほど、じゃあ我々が七日もしかさんを発見するっていうのも合ってるわけですね。
そうですね、合ってます。
合ってるですね、
合ってると。そして土曜日は競馬関連のお仕事ということですけれども、うん、競馬は昔から知ってたんですか。
いや、全くの初心者の状態で入社しました、
うんうんうん、どうですか。でも携わってみて
すごくドラマがあるスポーツなんだなということを一番感じました、うん、あと今年はジャパンカップというレースで本当にもう一生見られないかもしれないぐらいの大きいレースを見ることができたので、うん、はい、アーモンドアイという馬が G1 で9勝、歴代の馬で一番勝ってそのまま引退していったんですけれど、うんうん、まあ、そんな姿を見て感動して、うん、いい世界に飛び込めたなって思いました。
おじゃあ今のもお仕事は平日も土曜日も
本当に楽しいです。
あ、すごい。いや、そんな藤原アナウンサーですけれども、今年度は新型コロナウイルスの感染拡大や緊急事態宣言の発令で想像していた社会人生活のスタートとはならなかったと思いますけれども、去年の4月入社してからここまでどのような10ヶ月でした？
私コロナウイルスの影響で卒業式がなかったんですよ、うん、
あらまあ、
卒業式がないまま、うん、ステイホームをしていたら、うん、気がついたらもう社会人になっていて、うんうん、こう明確な境目がないというか、はい、学生から社会人になった実感というのが本当にないまま、
ね、一区切りしたいですよね。友達と袴着て泣いたりとか写真撮ったりとか、
卒業証書授与ってしたかったんですけど、
卒業証書は
入社して3週間後段ボールで送られてきて、もう自分で段ボール開けて自分で証書授与したっていう。
切ない、
悲しかったですよ。
そういうご時世。じゃあ卒業式もままならないまま4月1日を迎えて、その頃って出社してたんですか、どんな生活だったんですか。
平日5日間出社の中で、うん、週2回在宅ワーク、週3回出勤ということで、うんうんうん、やってました。
なるほど、一応出社はでもしていた。
出社はしてました。
おお、でも4月に入社したての頃って多分一般的には研修とかだと思うんですけれども、在宅そして、出社してからそれぞれどんな業務してたんですか。
在宅の時は、うん、アナウンサーということでニュースを読むので、ニュースの知識をつけていかなきゃいけないので、日本経済新聞を読んでわからない単語を調べて、うん、調べたものを先輩に送るというのが主な研修業務でした。
へー、
ひたすら新聞を読んでひたすら調べてました。
すごい、でも筋トレになりますね、
そう
時事に詳しくなって
ですね、うん、あれはすごいいい経験だったなって思います。あ、ただ全部じゃなくて、うんうん、先輩が指定した面、
あ、なるほど、5
面ぐらい 指定されたので、はいはいはい、その御免を読んでました。
読んでわからない言葉を送って、言葉を調べてということだったんですね、うん、出社した時にはどんなことされてたんですか？
発声練習を主にやってました。ニュースの原稿を読む練習、あとあーはーはーとかアメンバーカイナーゆえおとか大きい声を出す練習とかをしてました、
うん、おーアメンバーカイナーゆえおやるんですね。本当に
やります、うん、毎日やってます。
あ毎日今もですか？
今もやってます。
自発的に？
はい、小林先輩から今声を作っとかないと10年後出てくるって言われたので、
なんかそれを、
そう、今なんか鍛えておくことがなんか将来に大切らしいので、今頑張って鍛えてます。
私養成所の時にやりましたけど、
はい、
すっかり忘れてますよ杉浦さん。
今10年後来てるんじゃないですか？
だから来てるんですね。
だから来てるんですよ。
あ、すごい今納得してしまいましたけれども。そっか、ちゃんと毎日継続してやらないといけないということなんですね。はい、まあ、そんな感じで社会人生活が始まったということなんですけれども、とはいえやっぱりなんだろう、例年あるような交流会とか懇親会とか、うん、いろいろなその社員との交流とかがなかったりとかするわけじゃないですか。どうでした？不安だったことありますか？それとも逆に良かったこともありました？
やっぱり不安だったことは、うん、先輩方とあまりコミュニケーションを取る場がない、そういった歓迎会とか飲み会とかがやっぱなかったので、うん、た中でそのコミュニケーションをもっと取りたいのになという不安はやっぱりありました。
うん、
まあ良かった点を考えると、週2回で在宅をしていたので、うん、徐々に出勤に慣れていきました。なんか出勤疲れがなかったというか、
あの
ゆったりしたペースで出勤するようになって徐々に増えていったので、うん、そこは良かったかなって思います。今ならではの。
確かに私新卒で会社入社した時に、うんうん、まあ、学生って言うてもまあ別にサボっても別に自分が困るだけですけども、4月1日からもう毎朝9時
5日間長かったですもんね。
長い長い。もうなんか生活の密度が急に100倍になるんですよ。
もう火曜日ぐらいからもう本当休み来ないから
みたいな感じですよね。そうそう、思います思います。やっと水曜日かみたいな。
そうですよね。
だから本当になんか急に0から100になったみたいな感覚が私にはあったんですけれども、徐々にっていう
クレッシェンドというか、
クレッシェンドね、だんだんとっていう
していったので、そこは良かったと思います。
ほうほうほう。そうか、でもアナウンサーさんってその同期とかがいっぱいいるわけじゃないじゃないですか、はい。なんか例えば不安になった時とかそういうことを話し合う同僚ですとかいました？同期とか
います。
え、
やっぱアナウンサー受験していて、うん、アナウンサーになった友達が、まあ、たくさんいるので、うん、その子に連絡したり、あと同じ東京のラジオ局でアナウンサーになった子が同期でいるんですよ、
はいはいはい、
からもその子と密に連絡を取ってました。
あ、なるほど。
でなんか結構今自分はこうやってるよとか聞くと、あ、私も頑張ろうって。やっぱ一人だけだと自分がどこにいるのかわからない、
うん、うわ、わかります、
ですよ、
その感覚、うん、
だけどその子とこう話してるとこう相乗効果というか自分も頑張ろうって思えたので、はいはい、すごい大きい存在でした。
もうこの特殊な状況なのは私だけじゃないんだなとか、
じゃないんだって、はい、
思えることもできますしね、
うん、すごい人とのつながりって大事だなって思いました、コロナ禍で入社して
ね。コロナ禍だからこそ特にその今まで切磋琢磨してきたアナウンサー仲間との絆っていうのもより重要なものに思えたということなんですね。この後は藤原アナの就職活動のお話を伺います。本日はラジオ日経の新人アナウンサー藤原菜々香さんとお送りしています。杉浦さん、今までのお話を聞いていかがですか？は
い、いや本当素晴らしいですよね。
素晴らしい、うん、
そうで、どうしても僕の目線は採用担当者の目線にもなっちゃうんですけど、は
い、
もうね、多分こうラジオ日経の採用担当者の方は相当安心してると思うんですよ、うん、やっぱりねこのコロナの時代、みんな採用担当者教育担当者は本当不安だったと思うんですよ、うん、
なるほど、はい、
本来の教育研修ができなかったりとか、
そうですよね、
急場の対応させられたりだとか、うん、やっぱりね本来やりたいことが全然できてないっていうことで、しかも谷間の世代になるんじゃないかとか、すごいみんな不安の中にこう教育研修してきたと思うんですけど、こうやって立派に、
うん、
まだ10ヶ月なのに、
うん、
ほんと一人前にね こなしてる姿を見ればですね、
はい、
いや、よかったなっていうふうに安心すると思うんですよね。
もう何よりこのいつも笑顔で前向きな姿勢、
本当素晴らしい。
こういう新人の方が職場に入ってきてくれるだけで、
そう、やっぱり採用してよかったと思うと思うんですよ。
よかったなりますよね。会社全体がなんかもう士気が上がるというか、きっと明るくなるんじゃないかななんて思いますけれども、
はい、
藤原さんいかがです？
まず、
うん、
コロナ禍の入社で例年は違うんだけどと言われる回数がめちゃくちゃあったんですよ、うんうん、でも私は例年が何かわからないし、
そりゃそうだ、うん、
目の前のことをやるしかなくて、で小塚先輩が教育係なんですけど、はい、毎回目標をくださるんですよ、うん、次はこれできるようにしよう、じゃあ次はこれできるようにしようって、だから目の前のことをやってれば気づいたらいろんなことができるようになってたので、うん、すごい先輩の力が大きいというか、はい、先輩がちゃんと教育してくださったので優しく今の自分が安心して働けてるなっていう思いはあります、うん、あと部署が違う女性の先輩方、はい、もうすごい気に留めてくださって、うん、私男性しかいない部署に入ったんですよ、アナウンサーとして、はい、うん、なのでなんかこう女性だから聞けることってあるよねみたいな感じで、はい、本当にいろんな先輩方が気にかけてくださったので、うん、安心してコロナ禍でも研修をのびのび受けられました。
いやすごい、
いやちょっと素晴らしい会社ですね。
ラジオ日経の先輩方も皆さんじゃあいい人
本当に皆さん優しいんですよ。
いやもうラジオ日経の新しい宝ですからね。
そうですね、
みんなで大事に育てようという
素晴らしい、
そんな意識がねきっと社内にもあるのかななんて話を聞いてて思いますけれども、さあここからは藤原アナの就職活動の体験談を伺っていきたいと思います。さあ志望業界はそもそも何だった、どこだったんですか。
マスコミ、
うん、
でもうアナウンサー職しか受けませんでした。
しか
本当に他の業界の ES 書いたことない、
アナウンサーしか受けてない、
はい、受けてない、
他の ES も一切書かない、
書かないですね。あ、一社だけ放送局の総合職書いたことあるんですけど、うんうんうん、本当にアナウンサーしか知らなかったです。
え、昔からの夢だったんですか。
はい、中学生の頃からの夢でした。
おお、なんかきっかけがあったんですか。
私が中学2年生の時に学校に放送部ができたんですよ、うん、でそれはもともと先生がアナウンサーを辞めて教師になって、うん、でその方が来たので放送部ができたんですよ、
はいはいはい、
でもともと私声優になりたくて、うん、じゃあ放送部滑舌よくするために入ろうって思って入ったら、先生からすごいなんかアナウンス向きの声だよって言われて、そこからこうアナウンス活動をするようになって、うん、いつかアナウンサーに先生みたいになれたらいいなって思ったのがきっかけです。
すごい、その先生の一言で。
そうです、本当に影響力が大きいです。
人生が開けてったと。わ、すごいな、教育の現場っていいですね。杉浦さんね、
いいですね、先生も素敵ですね、
うん、はい、ということで中学校2年生の時にアナウンサーになろうと思って、まあ、大学に入って、で例えばそのアナウンススクールとかに行ったんですか、インターンシップとか、どんな感じで活動を始めました。
まず、うん、アナウンススクールに入りました。お、あとは放送研究会に、
あ、大学の
入りました。で大学の放送研究会に入ると結構外部から仕事が来るんですよ。
へ、
なんかこの司会をやってとか、
はいはいはい、
あとラジオ局でちょっとラジオ番組やってみないとかあるので、うん、そういった活動をたくさんやってました。
へ、じゃあもう入ってすぐぐらいからそういった活動はなんとなく始めて、はい、アナウンススクールはいつから通ったんですか。
大学2年生の頃から通ってました。
なるほど、まあ、そういったところに通うとやっぱり同じアナウンサーを目指している仲間ができると。
そうですね、それが一番大きかった収穫かもしれないです。一緒にこの就活は仲間がいないとできないぐらい情報交換をし合ったり、本当に情報戦って言われてるんですけど、なので仲間ができたことが一番大きい収穫でした。
ちょっとね、やさぐれている石井おばちゃんはアナウンサー同士ってやっぱ狭きもんだからね、ライバルをちょっと蹴落とし合うじゃないけど、この情報は教えないでおこうとか、そういう世界観と、ごめんなさい、
まあ、思っちゃいますよね、
思っちゃってました、
はい、
全然違いました。
そうじゃないんですよ、ね、
そうじゃないんですよ、仲間がいないと突破できなかった、はい、乗り越えられないくらいやはり就活は大変だったということですか。大変でした、就活。
大変でした。
大変でしたか。
大変でした。
この笑顔も曇ったことがあったんですか。
いや、もう何回も泣きました、電車の中で泣いたこともあるし、お風呂で2時間くらいもうずっとお風呂に浸かって泣いてたこともあるし、辛かったです。
どういった時が辛かったです。
やっぱり落ち続けた時、
うん、
で明確に覚えていて、
はい、
大学4年生の6月一番辛かったです。この時点で私内定を持ってなかったんですよ。
ちょっとそうすると放送業界の中では内定もっと早く出る人もいるっちゃいた時期なんですか。
たくさんいました。はんはん、一緒に戦ってた仲間がポツポツポツと内定を決まり出して、
うんうんうん、
でやっぱ自分がちょっと取り残されたような気分になる時期がちょうどその6月で、
うん、
しかも自分はアナウンサーしか受けてないから
しか受けてない、
他にも道はないし、うん、なれないとは思わなかったんですけど、 どうしようかなって先が見えなくなっちゃいました。一回そこが一番辛かったです。
慣れないとは思ってなかったって今さらりとおっしゃいましたけども、そもそもアナウンサー志望ということでやっぱ日本全国のラジオ局ですとか
受けてました、
テレビ局とかを受けていて、
片っ端からエントリーシート出しました。
じゃあかなり長期戦になって、はい、4年生の6月、それでも辛かったけどもでもやっぱどこかで慣れるとは思っていた、
うん、これ本当に不思議なんですけど、うん、まあ慣れるから次頑張ろうってなんかをどっかで思ってたんですよね。
すごい。
これもうまさに根拠のない自信ってやつなんですけど、でも私は就職活動を終えてみて、うん、根拠のない自信が実は一番ぐらいに大事だったんじゃないかなって思うんですよ。
どういうことですか？
あのやっぱアナウンサーになっていた友達を見ていると、うん、一つだけ共通することがあって、うん、個性は違くても、うん、それは自分はアナウンサーになるんだっていうなんか根拠のない自信が現れてるんですよ。
はいはいはい。
で多分そういった自信だからどっかで慣れないって思ってると多分出るんですよ面接で。なんかちょっと弱々しいオーラで、はい、多分根拠のないけど自信にあふれた人ってすごい多分魅力的にパワーを感じて、うん、採用担当も取りたくなるのかなって思って、うん、だからなりたいものがある人がいたら絶対になれるって根拠のない自信を持つのがすっごい大事だなって終わってみて思いました。
いやちょっとこれ夢を叶える秘訣なんじゃないですか杉浦さん。
そうですよね、やっぱりそういう方って、うん、もちろん自信もそうだしなった後をちゃんと見てるんですよね、うん、なった先を見てる人なのか、うん、なることまでしか考えてない人なのかでやっぱりこう語ることも全然違うし、うん、目線も違うし準備も違ってくるじゃないですか、
うんうん、
と考えると自信もあるしさらになった後のこともきちんと考えて行動してたっていうことですよね。
なるほど。さあそんな、ね、根拠のない自信、そう自信は根拠がなくていいって言うじゃないですか。
そうですね、
まさに、まあ、どこかではなれると思っていた藤原さんはラジオ日経に最終的に就職をしたわけですけれども、どうしてラジオ日経に決めたんですか？
まず受けたきっかけはアナウンサーになりたかったからなんですよ、
うんはいうん、
で二次面接であの架空競馬実況をしろという、はいまあ、指示を受けまして、
ええ、
私競馬実況を聞いたことも練習したこともなかったんですよ、
うんうん、
やっぱいなって思って、うんうん、もう無我夢中にとにかく声を大きく出そうって思ったんですよ、うんうん、なんか一個でもいいところを見せたいなって分かんないながらに思ったら、まあ、それが通じたのか次の面接に行くことができて、うん、でその次の面接に行く前にじゃあ競馬実況ってどんなやつなんだろうって初めて聞いたんですよ、
うん、
そうしたら本当に音声だけなのに本当に競馬場に連れてかれて馬がこう走ってる姿思い浮かべることができて、あ競馬実況ってすごいなって、じゃあどうやって競馬実況してるんだろうって動画を見たら馬を暗記してジョッキーの服とあと馬の番号と名前をリンクさせて18頭多い時は暗記してレースしていて、であ馬速っまず思
う
であんなに速い馬をあんな流暢に正確に実況されてたんだとか、とにかくあこれは職人技だなかっこいいなって思ったんですよ、うんうん、それで競馬実況に興味を持って、でプラスやっぱ本当にアナウンサーの先輩方とずっと面接をしてたんですけど、はい、本当に温かくて、
うん、
初めて楽しいって思った面接がラジオ日経だったんですよ。
うわいい話。
だからこの先輩方と一緒に働きたいなって思って、
うん、
それで入社を決めました。
うわなんか
いい話ですね。
いい話初めて楽しいと思ったなんて。
そうですね、ちょ
っとラジオ日経の先輩アナウンサーさん聞いたら泣いちゃうんじゃないですか。
素晴らしい
ですね。ねえということで今こうして、ね、新入社員ですけれども、競馬実況のデビューっていうのはやっぱ今すぐってわけではないんですか？
もちろん本当に何年かかるかわからないし、う
ん、そっかそっか、やっぱそれくらいかかるものなんですよね、はい、
でも、
うん、
目指して目の前のこと頑張っていこうって思ってます。
結局日々ね目の前今日のことを頑張ることしかないですからね、杉浦さんね。
そうです
ね、はあ、いい話を本当にありがとうございました。それでは藤原さん、最後に就活中や就活を控えるリスナーに向けてのメッセージをお願いいたします。
はい、私は本当に長い就職活動でもう1年と4ヶ月ぐらいしてました。本当に何社も何社も落ちて諦めそうになったこともあるんですけど、やっぱ諦めなかったので今こうしてなりたい職について本当に毎日楽しくお仕事をしています。なのでなりたいものがあったらもう誰に何と言われようともう自分を信じ続けて絶対なれるぞって根拠のない自信を持って頑張ってください。応援しています。
はい、藤原アナどうもありがとうございました。 リスナーのあなたも藤原アナのお話を参考に1年後の自分を想像しながら就活をぜひ乗り切ってくださいね。以上、今週のテーマ、社会人1年目の先輩に聞いてみよう、藤原七香アナウンサー編でした。お送りしてきました就活ハンガウト、そろそろお別れの時間です。藤原アナ、いかがでしたか？
いや、もうあっという間の時間で、すごいシャンプーさんと石井さんとお話できて、とっても楽しかったです。
こちらこそです。そしてまだまだ話足りない
ですよね。
杉浦さん、いかがでした？
本当素晴らしいですよね。もう1年目とは思えないですし、うん、藤原さんの良さも伝わったんですけど、藤原さんの言葉を通じてラジオ日経さんの良さまで伝わるっていう、この素晴らしさですよ。
分かりみとか言っちゃった。分かります。
そうですよね、
はい、私も長年お世話になってますけれども、改めていい場所なんだなということを感じました。さあ、藤原アナ、お知らせなどありますか？
はい、私がパーソナリティをしている10分間のフリートーク番組、七香もしか発見伝は、毎週日曜日夕方6時20分から放送しています。ぜひ聞いてください。
はい、ぜひまたフィギュアスケートの話なんかもしてくださいね。
たくさんしようと思います。
はい、聞きたいと思います。番組ではご感想やご意見お待ちしております。もちろんお悩みや質問も大歓迎です。就活ハンガウト、番組ホームページ内にあるメールフォームからお寄せください。ツイッターの場合はハッシュタグ週半、カタカナで週半でつぶやいてください。フォローもぜひお願いします。また過去の放送のポッドキャスト配信をしていますので、こちらもぜひお楽しみください。それではまた来週です。
さようなら。